さあ、さあさあさあさあ、ボードゲームカフェ採用プレゼンツ木曜ゲーム会アフタートーク、ステイチューンド。はい、どうも皆さん、こんばんは。こちらは大阪市北区中崎町にあるボードゲームカフェ採用からお届けしている木曜ゲーム会アフタートーク。司会を務めるのは私、あなたの心のスタートプレイヤー、宮野香也と、
あなたの心の歌、早くトークでしょ。
早くですね、確かに。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
この配信はボードゲームカフェ採用の提供でお送りいたします。
いたします、
いたします。ルンルン。
はい、はい、ということでお疲れ様です。
なんか言おうとしてたんですけど、今ちょっとメッセージパッて見たことが頭の中にずっと残ってて、はい、それを考えながら喋ってたから途中から何も出なくなってる。
まだまだ未熟ですね。僕は何も考えない
シングルタスク。
はい、僕は何も考えずともあのセリフが出てくるなってるので、もう、はい、木曜ゲーム会本日は3月12日ですね、うん、480回
惜しい、
シャオーということで、
今フランス語、フランス語
シャオーということでね、
シャオね、
シャオーということでね、はい、なんと受け継ぐ男はこの男だ。
こんにちは、イカです。
わあ、はい、なんと政権からイカさんが来てくれました。ありがとうございます。
扱いが雑。
ブベラ、
ブベラ、まあ、はい、いいことです。
いいのか、はい、はい、でもう一方は、
はい、土管が土管旗です。
あれ、あなたの心がどっか行ってしまった。
あなたの心に土管
なやくちゃなってしまった。
俺もそういう軽口叩けるようになりたい。
いやいや、お作用の横に土管が土管土管、
ね、なんかあの 10メーターほど土管が持ち上がった地域でおなじみの、あの中崎町から
お届けしたアルケリンガさんがすぐそばっていう。
そうです、
ね、アルケリンガ近いです ね、 ね、うん、
はい、土管があるケリンがしたっていうね。
あ、おお、何がこうか分からない。
あの土管の上立ち上がってわーって登っていきたかった。
そうそう、で新緑にぶつかって潰れる。
何言ってるのかはあの最近のニュースを見てください。
何がすごいって、あの怪我人がゼロって言ったね。
うん、
怪我人がゼロのせいか、あの大阪の人みんなあのネタにしちゃうんですよね、あれ見て。まあ、笑い話にばっかりしてる、ね、
うん、
まあ、ただ結構深刻な、なんかいろいろ問題ではあるんですけど、
ね、イノバトルのことですか今。
そうですね、あれはやっぱあれがなぜああなったのかっていうのみんな実は知らないじゃないですか。
土管に入ったらあのワープできるとか。
ああじゃないですよ、それは。
けどあそこまでジャンプで乗れないから。
あそう
か、あれは僕はスタンドバトルで土管にされちゃった人。
あ、スタンドバトルで土管になった、ね、いろんな解釈が。あ、
かわいそう、
名所になりますよ。
はいはいはい、
あ、かわいそう。
森尾町みたいね、中崎町そんな感じになってくる。
いや、あそこだから梅田ですって。
中崎町ではない。
お、ゲーム会今日あったんです
ね。ありました、はい、
はい、本日は、
本日はですね、8名の方にお集まりいただきました、は
い、ありがとうございました。
遊んだゲームはベラビスタ、
ベラビスタ、
ベラビスタ、
ヘルパガス、
ヘルパガス、
ラッキーナンバー、
ラッキーナンバー、
ガードリングス、
ガードリングス、
ドロッセルマイヤーさんのフィルムパートナー、映画制作委員会、
ドロセマイヤーさんのフィルムパートナー、映画制作委員会、
映画委員会、
委員会、
委員会、
超長い
委員会、
うん、
はい、
ベラビスタって新あのあれですか、宮野さんのやつですか。
はい、関心ですね、関心、
関心、
関心、
どういう三国志のキャラ、
それっぽい、確かに
関心、
エッセンの新作エッシンといえば、はい、カンヌの新作
関心、
ね、あの武力が86ぐらいある武将だったと思った。いやいや、
すぐに捨てられる。
もっともっとあります、カンヌ新作なんで。
カンヌの新作ですね、
はい、カンヌ新作、
カンヌではないですね、
はい、カンヌじゃない、
視力48
ぐらいです。なんか盛り上がってましたね、僕が来た時はもうこのゲームやってはったんで、
はい、うん、もう7金払わされるのが嫌で嫌で。
セリですか、
セリというか
建物配置、
建物を配置するゲームで、でそのしかも建物が個人所有の建物というか、
うん、
なんか1から8までの高さがある建 建物、
うん、
8が一番高いなんかビルみたいなやつで、1がなんか土台みたいなやつ で、うん、であたかもあじゃあこれを積んでいくのかと思いきやもう積む要素は全くないですね。
積まないビル
1から8普通に置くだけ、
1から8普通に置くだけ、うん、まあ、8普通に高いしね、はい、8の建物普通に高いんで、
うん、
で置いた時に
物理的に高いってことですね。
そう物理的に高い、
ああ高さがある、
うん、まあ、得点も高いかもしれないですけど、
うん、はい、まあ、そうですね、8得点高かったりもしますね、
うん、
でまあまあゲームとしては本当にそのビルディング建物のなんかコンポーネントをだから 紙製かな、
うん、厚紙でできたね、
はい、厚紙を折ったりとかはめたりして作るようなもうあのこれ作れって自分で作れって言われたら発狂しそうなやつがなんと親切なことに全部作って
履いて
る、あ、よかった、
60個ぐらい作らされること
もいい、ね、はい、もうあれほんまに気狂いそうになるんで、
ね、しかも面白くないっていうね、
何の話や、うん、やめとけやめとけ、うん、はい、まあ、そんなこともありましたけども、
うん、
はい、まあそんなベラビスタが、しかもすごいのがね、僕があのなんか宮野かやの X アカウントで写真とか動画上げてるんですけど、ベラビスタまさかの箱を開けたらなんか内箱の横っちょになんか謎の帯みたいなのついてて、その帯なんやろうと思ってグッて引っ張ったら引き出しで、引き出しの中にその建物が全部入っているという、
おしゃれでしたね、
はい、驚異のおしゃれ収納箱で、でも最初何も知らずにあの箱開けた時になんか中身取り出してったら謎のあのなるいきなり上げ超上げ底みたいな状況になって何これってなってえどういうことと思って見たら横になんか
引き出し
があって、お引き出し式やと思ってすげえと思って、
あんまないもんね、
あんまない、いや見たことない
です、綺麗にね建物が全部収納されててテンション上がりますね、
そうそう、しかもちゃんとあの収納ここにこれ収納すんねんでっていうあのガイドもちゃんと書いてますからね、うん、
パッキング大変ですよね、
いや大変やと思います、あれすごいなと思いますけど、
めちゃくちゃ最近のゲームって結構内箱凝ってる感じがするんですけど、
ね、はいはいはい、はい、うん、けどねあれは凝ってるの一段階上のすごいやばい、ただ
その割に上のカード直すとこ雑
ですそうですね、まあ、上の箱の内訳仕切りとかは結構雑でしたね、
あそこはなんでこだわれへんのかっていうぐらいの、
はい、
対照的な感じね、
そうですね、まあそこで予算が切れた
んで、ね、あ切れたんです多分あのパートのおばちゃんが投げたんでしょう、もう大変っつって、もうやめてって、うん、それで
難易度的にはどれぐらいなんですか、難しめ、それとも簡単、
ね、ルール自体は難しくないです、はい、
遊びやすいゲーム、
はい、
非常に
遊びやすいですね、ただただなんかちょっとルール合ってんのかって一瞬不安になるぐらい強烈に縛られたりすることがあるんであ
ロープで、
うん、ロープででは
ロープででは
ルールで、
あルールであびっくりした、
はい、なんか毎回その建物を置くときになんか制限がちょっとかかって、
うん、
ここに置いてねとかここに置けないよとかっていう制限がたまにあるんですけど、なんかここに置いてねって言われた瞬間になんかめちゃくちゃ置く場所少なかったりするときあってえここしか置かれへんの、
地面に色とかがあったりして、ね、
そうそう、
その黄色いところの濃い色の黄色に置けよって書かれてたらもうそこしか置けないですね、そのラウンド、
そう、えなんで
8ラウンドで終わる、8
ラウンドで終わります
1から8好きな順番で置いて8ラウンドで終わる、
はい、好きな順番でもなくてね、あの山札式になっててなんか3個選択肢あって、
ま
あ毎ラウンドその3枚の手札から1枚これあの置きたいってやつをまあ伏せておいて、
ちょいプロット、
そうで一番最初に置きたかったら7金払えやし、別に最後でよかったら0金やしっていうのなんですけど
極端や
ね、その金が勝利点なんでね、
そう、ま、あのお金イコール勝利点なので
7点
捨ててまで1番って取りに行くのなんでやねんっていう
それでもって感じ、
まあそうですね、
順番めっちゃ大事ってこと、
はい、あの目標とかなんか基本早取り要素が結構あるんで
早取り要素が強いですね、
そうですね、
いいじゃないですか
っていうので結構まあジレンマが効いてて、うん、なんかゲー吐きそうになりながら僕は、
う
ん、
多いってやりますかね
日本に来そう
どうでしょうね、遊びやすさは悪くない、まあ、ブルーのカタラなので、
あじゃあ結構
遊びやすさは、は
い、ただ値段的に折り合うのかなっていう気はしますよね、ま
あ、どんな値段になるかですよね普通に考えると、ただなんか僕がなんか買った時50ユーロぐらいやったと思うので、
まあ1万円ぐらいですね、
うん、まあ日本円にするとそうなんですけど、
それの現地で 1.5 倍ぐらいで考えた時に1万5、6000円で買うかな、どうかな、みんなってなった時にやってくれるメーカーがあるかなって感じですね、
いやしそもそもがまあ現地で50ユーロやったら、まあ、日本語版とかでちゃんと生産まで絡めば まあ1万切れるんちゃいます？
1万は切れないと思いますね。
無理ですかね。
あでも中国生産とかやったらいけるか。
うん、なんか生産までいければ、だから和訳版とかになっちゃうとそのまま輸入せなあかんから難しいですけど、うん、
いやプロの
会社いやいやいや全然
アマチュアはそんなこと考えない。
でまあ1万2千円ぐらいかな。
やったらちょっと厳しいでしょうね。
1万は切らんのちゃうかな。
そうか、ね、感じて。でもゲームスケール的に1万
は、ね、じゃあカンヌもでもイベント価格じゃ結局そこ
あかんの知れないですかね。まあまあまあ、うん、はい、ギガミックのブティックと言ってました、はい、
その後ヘルパゴスっていうのやりました。
はい、やりましたね、はい、ほんとひどいゲームですね。
僕の心が死んでいく
、うん、僕もこれイカさんには多分あんまり適してないゲームじゃないかなと思いながら
イカさんかわいそうに殺されてましたから、
ね、いやまだ頑張ってやった方。
ああでもなんか楽しそうにしてくれてるなと思って、途中はちょっと安心してたんですけど、
無人島に降り立ってしまってなんとか脱出しようとするんですが、食料と水がめっちゃ足りないから、あのみんなで協力して頑張ろうなんですけど、食料と水が足りなくなったら誰かをなんですかね、口べらしして何とかして生き残って最終的にイカダを作って脱出しようっていうゲームなんですけど、
はい、
まあ無理
まああれどうし、まあなんかまあ基本的にあのゲームは、まあ、カード引きに行くのはやめた方がいいんだと思うんですけどね、うん、ただそのカード引きに行かないと強いものが手に入らなくて
カードを引くか、雨が降ってくるのでそれで水を供給するか、魚を釣って食料を供給するか、うん、森に行って木を切ってイカダを作る方向にやるから、この4択なんですね、
はい、
この4択のうちどれをやるかを1人ずつやっていくんですけど、なんか、食料か水が足りなくなると口減らしの投票が始まるんで、その投票をやった時に、役に立たなかった人間からやろうぜって当然なるんで、
確かに
でみんなある程度役に立つっていうのをこうアピールしていく、
ね、でもランダムやからね、役に立たないというのは立たないですからね、手札もそうですし
で手札が結構荒々しいんで、
荒々しいですね、
そうですね、
銃っていう武器があって、うん、それと弾があるとすぐ、うん、好きなタイミングで撃ち殺せるっていう、
そもそもなんで難破船に船をね銃を積んでるんだというね謎もあったり、
まあ金持ちそのなんかね、何やったっけ、沈んだ船忘れた、
難破船です
かその船がね、あの金持ち船やったら結構いろんなもん積んでたりはするから、ね、けどサンドイッチとかあるみたいな、
そうそう、ろくなもんない割に銃だけ積んでますから、
いや斧も積んで
る、あ斧とか水晶玉とか、ね、
人肉バーベキューセットとか、
フルーツバスケットとか、
ね、それあらかじめ持ってきてるあたりがやばいですね
確かに
船に
持ってきたのね、その人間があの船を沈めたんでしょ、
そうそうそうそう、でまあ正直少し人狼的な感じっていう言い方するとあれなんです、ちょっと話し合いがしっかり議論があったんで、議論と投票があったんで、僕議論と投票するゲームはちょっとこう医者に止められてる、
確かに若干途中イカ様手の震えが止まらなかったですか、
ブルブルはしてたんですけど、いやこういうのもやっていこうって思って、
すごい強い気持ちで
やっていった結果、ちょっとそあの一番最初殺された
ひどい、
あれ本当ひどかったですね、
ひどかったね、宮野君はどうかと躊躇なく殺しましたけどね、
いや僕じゃなかったと思いますけど、
あれはおかしいな、
でまあ、あの
やっぱ投票の結果なんで
ね、しょうがない、
そうそうそう、やっぱそうなんやと思いながら
いや本当あんなイカさんぐらい真面目に働いてくれてる人いなかった、
ね、最後に2票入れてた人間が殺しましたからね、
ひどい、
いやいや最後に2票入れてたじゃなくて、投票であれは苦しんでるんで
投票ですけどね、
そうそうそう、最後に2票入れたかどうかは まあまた別の話です、
ね、でも間違いなく僕は最初に殺されるやろうなと思ってましたけどね、役立たなさ的に、まあ、
結構もう嫌だで早めにホラーで殺されるタイプの人間やったねと結構嫌になってた、
ね
まあ、あのいい協力ゲーム、協力ゲーム、
協力ゲーム
ではない、議論ゲームですね、
いや協力いいです、
生き残議論系生き残ろう系ゲームやから、これは結構得意な人は楽しめるんじゃないかな、
伐採で蛇が出るから悪いんですよ
そうそうそう、
うん、森のところでなんかほんと転がってしまう玉、そこに魚が書いてあるのと、うん、6個あって1個だけが黒い玉で、
うん、
その 森を伐採するときに何個引くっていうのを決めれて、その3個やったら3個って言って引いて、黒があったらあの蛇に噛まれて一切何も持って帰れないっていう
ひどい話で、しかも1回休みっていう、
うん、で1回休みっていう、けどそれをしないとイカダが全然6個、木を持って帰らないと、うん、あのイカダが一層できないんで、うん、いやだからイカダ作ると結構大変、
大変ですよ、うん、
まあ、5人でやって2層作れたけど脱出できず、う
ん、ねえ悲しい、悲しい、本当ひどかったな。
一回12人でやってたんですよ、
ね、そう、別のお客さんでね、もともと16人来て、あの貸し切りで来て、
はい、
先に来てた12人とかに、12人で遊ぶゲームかって2つ分けようかと思ったんですけど、どうしても説明してる間待つじゃないですか、
はい、
どうしようかなと思って、あ、そうや、ヘルパーゴスあるわと思って、
ああ、
はあ、出してみたんですよ、
はい、全然ゲームしない人たち、何人もやってくるんです
か、
うん、え、何人もやってくる、
最大人数でやった、
そう、最大人数で、
はい、確かに12層ありました、ね、いいかな、
出したらもうめちゃくちゃ盛り上がって、まあ、あんま普段あんまゲームしてない人がその細かいこと言わないんで、
うん、
めちゃくちゃ盛り上がって
このタイミングはとか言わないです
、なんか大笑いしてたりとか普通に、ほんで1人だけ死んで11人生き残ってたんです
よ、すごいですね、
みんなめっちゃ協力的に作りまくって、なんか
あ、もう
私これあるとか言って、これ水出すわとか言って、
うんうん、毎回12個減るんですよね、食料食料と水、
そうそう、
よく供給できましたね、
なんかたまたま最初に水がめっちゃ降ってたから
雨
が、
ああ、
みんな協力してめっちゃ水汲んでとかやってたんで、
1ラウンドごとに0か1か2か3の雨の雨量が出てくるんですね、天気、うんうん、それで、あの水を取るって言ったらその雨量に対した水の量が取れるんですけど、3やったら3水取れるって、
めっちゃ、で初めにカード何枚か配られる中で、はい、あの釣りが得意なカードとか、
はい、
木切るのに木が増えるカードとか、なんでかしらみんな持っててそれ出してなんかめちゃくちゃ協力的にやってた結果、
まあ、12人がカード持
ってたね、人数多いと割合に、そのそうそ
うカード引きから、
うん、
その役になれる人も増えるやろから、そ
うそう、強かったですね、
うん、僕何の特徴もなかったですからね、
うん、私も
手札に銃とサンドイッチってどうすりゃいいんや
ろ、一人だけなんかあの船にいつも行っているサボリーマンみたいな人が案の定なんかこうお役御免になって
それ投票されるのつらいな
、うん、やっぱそういうやつはね殺されて当然ですよ、
いやいやいや、なんかね銃構えながらコンボ持ってた人間最後まで生き残ってましたからね、
うん、そうですね、僕なんか左手に銃右手にコンボでなんか首のところから水晶弾をぶら下げてうん、なんかお前たち仕事してるちゃんとって、
なんかある意味はここ人狼より理不尽やと思うこのゲーム、うん、
もうめちゃくちゃ理不尽です、
けどこれぐらい理不尽な方がいいかもしれない、
見えてるからね、うん、みんなもんがね、
ある意味なんかリアルやなと思って、
リアルですね、
現実でそういうのを持ってる人ことはそれはそうなるよなっていう、ちゃんとシミュレーションされるあたりがリアルやなこのゲームと、
人狼よりもリアルな感じ、
めちゃくちゃリアル
な、なんかシチュエーションがいいですね、
教祖様みたいなやつ出来上がったら逆らえへんねやっぱりと思って、
逆らえないで
流され人たちってこんな感じで喧嘩するんやろな、そう、
一致団結できないからね、
うんうん、
その自分のが誰に向かわからんから、
そういう意味では確かによくできてるなと思って
映画化決定みたいなシーンがねしょっちゅうこう
ちょっと自分でやってて自分ちょっと嫌でした俺嫌やなこいつと
、うん、まあ
暴力ちらつかせてくれやん
そう、まあ、そうなるんですよ、
まあ、ヘイトゲーなんでね、
恐ろしい
ね、あのメンバーは選ぶと思うけど、
出過ぎた杭は打たれないっていうね、
そうですね、
逆に出過ぎると強くなるんで、そうそう
みんながひたすらビビって僕に何もしてこないっていう状況やったんで、なんかこれはこれでかわいそうやなと、
誰かアジテーターがいれば、ね、先導者がいれば
うん、
その一斉に全員で投票すればいいんだよとか言ってこう、
そう言って
やってたらもしかしたらクーデターが起きたかもしれ
ない、ただ
打たれるから、
そういうそう打たれてでもこうやるっていう人がいなかったんでしょ、多分、うん、礎になる英雄が、
そうなんか一応ね手札見て銃弾持ってなかったらしたろうかなと思ってたけど、銃弾持ってたから、うん、なんか見に来たから、
じゃあ
見
に払えねえなと思って、
うん、どうぞっつって銃弾一個だけあるよ
俺銃だけそっと出して弾丸持ってないから、ただ
ちょっと落と
し、こう
カチャカチャしてるだけっていうよくいるやつみたいな、
銃名
バタフライネーフをチャカチャカしてるから
でヘルパゴスやってる間に、お三方来
られて、そうですね、新しくあの飛び入りというか、
はい、
空いてるっていう感じで、
うん、
あのまあ常連さんなんですけど、
やってるって
、
うん、
でまあ、まあ別宅やったんで、まあ、ラッキーナンバ ー,
ラッキ ー, ナンバー
遊んで、ガードリンクスは遊んでて終わりっていう感じで、
うんうん、 いい感じで遊んではりましたね。
で最後ヘルパーが終わった後でまあイカさんたちがドロッセルマイヤーさんのフィルムパートナー映画制作委員会を遊んでたと、
う
ん、
はいはい、一度あのイカラジメンバーでね、あのそ の, あの収録ラジオもあるんで、うん、ぜひ聞いてくださいなんですけど、うん、そのやってみて面白かったんでここだとどうかなって思って出してみました。
作りましたね、
はい、まだあの、BGB でしか発売されてなかったんで、うん、結構持ってる人がまだ少ないゲーム、うん、
BGB でやってたんですか。
BGB で売ってた。
どこで。
あの炭酸さんの。
あ、炭酸さんとこで、
うん、のところのブースで扱ってはって、あなんかたまには夜ゲー買ってみようかなって
炭酸さん出てたんや。
出てた出てた、めっちゃ頑張って売ってはった。でそれ買ってでやってみたら、まあ、3人からのゲームなんですけど、どんなゲームかというと、プロデューサー監督それからスポンサーっていうのに分かれるんですけど、うん、プロデューサーと監督があのそんな仲が良くない、
うん、
でなんか、スポンサーがちょっと映画の紹介してくれよっていうの、あの紹介次第で何か出すからって言って、うん、けど監督とプロデューサーはその場で会うたぐらいのレベルなんで、うん、で持ち時間6分しかなくてその映画の内容決めなあかんってなって
6分で
で6分で話し合ってあのその間にスポンサーの人間はどんな映画かを質問、うん、9個質問出すんですよ、うん、であのまず監督だけ呼び出されて、あプロデューサーか、プロデューサーだけ呼び出されて、ヒロインの名前はなんだねみたいな感じでどんどん聞いていくわけですよ。
おということは監督とプロデューサーの打ち合わせの中にない質問が出てきた時に監督が適当なことを答えるわけですね。
そう、2人とも適当なこと
をプロデューサーも適当なことを言うしかない、
はい、プロデューサーの9個の話を聞いた後あの監督来いって言ってで監督だけまた事情聴取してそれが一致してたら、10億出すよ。
あ
1問につき10億
1問につき
でなんとなく大手の三角ぐらいやったら1億出すよ。
すごい令和の虎
令和そう令和の虎芸かもしれない厳しくこう話を持ったらできるしって、
ね、
でそれで9個の質問で最大90億の、スポンサー料を引き出せるかどうかっていう。だからこう3人からなんで、もう4人になったら2人スポンサーみたいな感じで、うん、そういう感じでまあ何人でもできるけど、まあ3、4人ぐらいでどうぞみたいな感
じ。じゃあゲームの説明的には最初の6分間でプロデューサーと映画監督はどんな質問が来るかを予測する感じ。
そうですね、どんな感じで。
あのドロッセルマイヤーズのミニ本シリーズなんで、上の句と雲の句下の句みたいに上半、上の句と下の映画のタイトルかも最初に提示されて、あの例えば今回やったらアストロノーツあの
ファーザー
とかあのそういう、まあね、あの宇宙飛行士のマフィアの話とかって決まるんで、
うん、
それがみんな知ってるんで、それで6分間でどんなやつかを話し合うっていう感じですね、
うん、でこうあのどんな質問来るんかってあの揉めながらこう話するわけですけど主人公何歳やろとか舞台はどこやろどんな質問が来るんだみたいな感じでハラハラしながら監督とプロデューサーはもうその場で話し合う。
結局話し合った内容のこと誰も聞いてくれない
そこ話して そこ聞いてくれんのかみたいな
そう主題歌は誰が歌ってたとかね宇多田ヒカ
ル宇多田ヒカルやろうそんな感じでなんかあの勝手なことをみんなで言い合うゲームなんですけ ど、ね、これ結構あの遊びやすいし、あのそんなになんですが難易度も高いわけでもないし、仲いい人で遊べたらちょうどいいなって、だいたい 2,30 分にで終わるんで、
はい、
うん、20分くらいかな本当、6分と質問だから本当
ちょこちょこ出ますね、ドロッセルマイヤーさんシリーズ
これちょっと聞いたドロッセルマイヤーさん、ドレッセルマイヤーズさんに聞いたところ、うん、一応あの一般発売は4月後半ぐらいって言ってました。
まだまだ先です
ね、もうちょっと先ですね
意外と持ってる人少ないってい
うので貴重ですね、
うん、まあ、ゲームマーケットでも出るんですかね。じゃあ
ゲームマーケットで一応発売用に、ね、4月末か、まあ、ゲームマーケットでって言ってたような気がします、うんうんうん、
BGB であったんですけど先行中の先行やったってことですね、
うん
うんうん、たまたま手に入れれましたっていう形で遊ばせていただき
ます、はい、だから今はまだ皆さんの手元にはない方が多いんで、うんうん、出た時にはあこれだってね、
うん、なるほど、
買って遊んでいただければ、
それからいかにこうやらしてほしいって言ったら、 秒で投げつけるんで、
はい、イカさんが出張で行ってくれはるんで、いや交通費では負担をお願いします。
いや送るね、
あ送る、ね、
これ全然なんか興行する意味ありますこれ
確かにそうか、イカさんにやらしてほしいって言ったらやらせてくれるわけですね。
まだまだ来てくれるんですね。
またそうやって含みのある言い方。
いえいえ、なるほどなと思って。
コメントありますね。
はい、コメント来てますね。シムさんからイカっぽい？
違います。
あ、違いました。
イカです。
はい、イカでした。はい。スケロクさんからコンティニューコイン
ありがとうございます。
椎名さんこんばんは。
こんばんは。
こんばんは。はい、こんばんは。でコンティニューコインありがとうございます。
ありがとうございます。
スケロさんが聞いてくれてますよ。
お便りは、
なんかまた椎名さんに会いたいな。
うん。
あ、ない。
怒り型イケメンが会いたいな。
怒り型イケメン。
怒り型。撫で型じゃなかった。
はい、椎名さんからコイン足りなくて告知って言われてますね。
やばい。はい、カンヌの話全くでき
ない。うまい。
足りないの？
え、カンヌの話？あ、そうか、俺カンヌの話になるのか。
そう
です
よ。え、今何？おかえりカンヌ会
ですか？おかえりカンヌ会
ですよ。ああ、そうなのか。
え、今何枚やこれ？
え、ドバイの空港で危ない目にあった話とかないんですか？
あと、ドバイの空港で危ない目にあった話じゃないですね。
今回はスムーズ。
今回はスムーズに
というか。前にほらトランジットじゃないわ。何だっけ？はい、あれ、
トランスファー？
トランスファーか。ね、ああするときになんか危なかったとかあったじゃないですか。
ああ、まあ、トランジットでいいと思うけど、はい、トランジットん危なあ乗り過ごしそうになったみたいな話、うん、はいはいはい、それはできるだけ避けましたね。
あ、安全に、
はい、時間をちょっとできるだけ取るように
余裕持って行って、
はい、トラブルの乗り換え時間がめっちゃきつきつやと死ぬっていうの
は、ね、海外の空港はね広いですからね、
広い上に全然平気で遅れるんでやめろと思ってい
や、まあ、でも飛行機は遅れるもんですからね、日本国内でも結構遅れますからね、
飛行機遅れるやったらまだいいんですけどね。
え、何遅れた
の？飛行場の中で遅れるんで全然進まへんとか、めっちゃ時間かかる。
チェックインか。
そう、並んでるチェックインとか、まあ、チェックインというよりかはどちらかというと検査、荷物検査とか、うん、あと入国し出国、
ややや
まあ、出国入国か、はい、うん、入国審査とか、
やっぱり中川家がやるみたいな出国のなんかチェックなんですか。
中川家がやるの
パスポートプリーズ
やってましたっけ。なんか俺ザキヤマさんでしたっけかなんかがやってんのみたいな。My face is big みたいな。でなんでお前はなんか顎が割れてるんだって言われたらいずれ二人になるみたいなの見ましたけど。
あれめっちゃ面白い。
はい、本当すごい。
まああれですね。そういうなんか入管で厳しい目にはあったりしないですか。
厳しい目にあったことはないですね、はい、うん、まあ、あの人たちも通すのが仕事なので、うん、まあ、言うたら まあ、別に何もない人は通すのが仕事なんで、うん、まあ、ちゃんと止めなあかんやつは止めますけど、別に僕何の落ち度もないので基本的に、
うん、
ただ一回なんか止められたことあったな。でなんかわけわからんこといろいろ言われて、なんかわけわからなくて、なんかどうも僕のパスポートの、
うん、
なんかハンコを押す場所がまずどっか出るときに変なとこに押されちゃってたせいで、なんか本来なんかこう押してあるべきというか押してここに押してあるであろうところ探してもなかったから、お前どこから来てんぐらいの勢いで言われて、いや普通に来ただけやねんけどってなって、まあなんか相手がよく見たら、ああここにあるやんけみたいな感じ、なんだ驚かせんないぐらいの感じで、なんか取れみたいな感じで、はいっつって、
結構その、まあ、
ちゃんと調べてる、
そうそうそう、日本から持ち出したらあかんとか海外から持ち入れたらあかんとかいろいろあったりするから、こうね、
日本から持ち出したらあかんに関してはあんまりよく知らないんですけど、まあ、海外は肉とか、うん、お酒は別に多少はいいけど、うん、だからドイツから帰ってくる時とか 3瓶ぐらいビールを持って帰ってきましたけど、うん、
持って帰れたんや。
あ、3瓶までいけるみたいなの見たんで、うん、
そんな微妙な制限ある
んだ。あれは750×なんぼとかね、
うん、みたいななんか制限あったんで、
日本かさんも
そう、お米こぼし
結構でかい
、うん、まあでもワイン1本720とかね、50とか、
あ、そう
持って帰ったんですか畑さんも。
僕一回ドイツの空港で警官に囲まれたことある。
なんで怪しかった。
いや、それこそドイツの空港のとこにアドベントカレンダーを買って帰ったんですけど、うんうん、アドベントカレンダーもその 化粧品屋のアドベントカレンダーがあって、うん、あなんかいいやんと思って、
うん、
まあ、ちょっとお土産に持って帰ろうと思ったら液体の持ち込みがダメ
なん
ですね。でもちっちゃい小瓶の液体がいっぱい入ってるんですよ、アドベントカレンダーってね、一窓ごとに開けていくんで、でこれは何だって言われて、いやプレゼントで今そこで買ったんだ、空港内のとこで買ったんだ、
空港内の
とこで、そうそう、でもいやこれはダメじゃないのかって一人が言い出して、ちょっと待って連絡取ったら警察官がこう腰にでかい銃つけたいかついおっさんたちが5人ぐらい集まってきてそこで今日私をちょっと来いって言って5人で囲んで取り協議をしだして、うん、いやこれはでもそこで売ってるやつなんだってだいぶ言ったけど、どうするどうするって言ってだいぶ 2,30 分話されした挙句解放されたっていうのがいかれますけどね。
リュック持ってきた、
持っていけた、
あ
持ち込めた、
さすがに、ね、
普通やったらトランクとかに入れたいんやけど、うん、なぜなら空港で買ったから、うん、そのまま絶対持って入れると思って
た
から、う
ん、空港で買ったの持ち込めた、
空港内にあるもん
なんで持ち込まれもう売ってんねんって
そう、
クリーム行く、
まあ、でもしょうがないそういうもんなんでね、あの
今すごい液体厳しいですもん ね, ね
厳しいけど、
アドベントカレンダーでそんなじゃまして見えないんですよ、アドベントカレンダーで、ね、負けるまで、ね、
乗客に
だからなんだこれはX線センサー通したらいっぱい小瓶が入ってる、
ネタバレ食らったわけですよね、それも。
そうネタバレはいいですけどネタバレっていいか通してほしかった全部開けてくれと思ったらいいよ、
ね、今までそれ買って帰った人いなかったんですね、
わかんないんですけどね、
騒ぎだ
だからそのクリスマスの時期しか出てないから、
うん、誰も買ってなかった、
わかんない、まあ、結構でかいもんなんでね、やっぱりそのそれが1ヶ月分小窓がついてるんで、
うん、そんな
そう
そんな大差の、
けどアメリカとかすごいなんか厳しいみたいで、あのすごいレアもののあのフロッピーディスクのゲームを全部、うん、あのぐちゃぐちゃにされたっていう話、あってなんか そんな調べ方されても困るなだから海外からアメリカの人がその日本でレアなものを買った時にそれであの入国の時にもう検査でバラバラにされた
な、なんかそれはたまに聞きますよね、あの写真集とかは聞きますね、あの日本ではその写真集ちょっとっていうやつ、あだからあれか、しなんか輸入した時とかに引っかかるとか、
ね、うん、なんか引っかかるみたいで、うん、
はい海外だとそれは OK なのにみたいなのは聞いたことはありますけど、はい、まあそんな、
なんでこの話
まだカンヌに話、
まだカンヌに行けてないから、
行けてない
カンヌでも今回ほら戦争の関係でみんな帰るの大変やったっていっぱいツイート見ました、
はい、っていう話からの話だと思うんですけど、あの、まあ、はっきりと言ってしまうと私には全く関係がない、
元からそこに噛まない予定やったんですか、
まあ、たまたまですけど、はい、別に全然あの行きはドバイを経由して行きましたが、その行きの時に何にもなかったし、で帰りはドバイ経由ではなく僕イスタンブール経由で帰る予定やったので特に何の支障もなく、
悪運が強かったというか、
まあそうですね、
もともと同じドバイ帰りやとしたら多分振り返るところから取れなくな
ってたんですよね、はい、
なんかうまくその始まる手前でうまく移動できた
絶妙な、
そうだから、はい、ね、買ってドバイ行ったら大体ドバイで帰ってくるもんやけどね、うん、
まあだから行き帰りの便を取らなかったんですね今回、
あそうそうそう、だから違う航空会社ってことですもんね、
はい、
行き帰り、
はい、だと、
そんなこと普通ないですからね、大体行きと同じ会社で往復取りますからね、
あのなぜなら僕帰りの便があの不確定やったんですよ、
ああはいはい
あのいつ帰るかわからんかった、
そういつ帰るのかが、
要は入国できましたね、
いや違うんです、あのいつ帰るのかがあのチケットを取る段階で不明で後で取ってるんですよ、だから時期が違うんで、
あ行き
の
便、はい、持ってはいたんですよチケットは、
行きのチケットはあ、まあ、どっちも、は
い、そう持ってないと出国できないですもんね、
帰りのチケット買う時期が、
まあ、別に
違うかったから、
はい、買う時期は違うだけやし、しかも別に帰りのチケットも別に持ってはなかったですけど
あそうなんですか、
全部スマホに入ってるだけなんで、
あいやちょっとあの帰りのチケットを買ってないと、
あ、はいはい、
そっちに行って一方通行のチケットじゃ乗せてくれない出国させてくれないから、
そうなんですか、
もちろん
行きだけ
帰ってくるっていうその仕事とかじゃなかったら、あのその国に戻らなあかんから、基本的に観光旅行者やったら、
そうわかんないですね、僕でもそれがチェックされてたかどうかに関してはわかんないんですけど、
多分最初にあの帰り あのチケットはって絶対なかったら多分出国すらできない可能性が非常に高いんで
けど行くときは両方持ってたからいいんちゃう、
だから持ってたらいいんじゃない、違う
ですけどね別に、
あそうなんですよ、向こうで撮ったんですよ、
はい、向こうで撮ったというかそもそもスマホの中に入ってて、で帰りのチケットって見せたことあったかなっていう感じであるんですけど、
なんか書くとことかなかったです。
書くも別に何も書いてないですね。
まあ、まあいいか。帰ってこ、
そうできるから出国できた。
いやよかったよかった、はい。出国も入国もできてるからよかったよかった。
そうですね。で、まあ行きドバイ経由で、だからそもそもが僕今回もなんかミスっててスケジュールを、うん、なんか本来1日早く多分入っとからあかんかったかなっていうスケジュール感で。
じゃあ1日遅かった。
1日ちょっと遅く行っちゃったかなっていう感じで、ただそもそもが僕出店とかする予定もなかったんで、普通にカンヌ行く予定やったのが
普通 の, あの一般参加者、
はい、一般通過宮野だったのが、なんかジャパンパビリオンっていう話が出てきて、で誘われたから、まあじゃあ行きましょうかっていう、
行くってなったら声かけられるわな。
まあまあまあ
ね、そんなあのフリーにさせないでしょ。いやあのフリーにさせないでしょそれ。
いやいやいや別に僕全然フリーでもよかったんですけど、まあまあでもまあいい機会やし行くかっていうので、うん、ただそれやったら僕は1日前に行くべきやったのを、もうなんか僕が多分チケット取った後ぐらいにその話が出てきてるんで結構際で多分話来てたんで、
いや結構普通だいぶもうそんな遠く行くんやったら結構早い段階でみんなに言うでしょ普通。
不
意調するでしょ、不意調。
いやそうでもなかったと思うんですけど結構なんか年末年始ぐらいやったと思うんですけど、僕はもう早めに取りたいから取ってましたけど、チケットを早く押さえときたいんで、
う
ん、
そりゃそうですよ、
はい、ただなぜかあの僕がフランスに行った後のなんか予定が決まってなかったせいで帰りの便が取れんっていう状態になっててとりあえず行きだけでも取っとくかっていうので、
ああそういうことですね、
はい、で途中で予定が決まったんで、あじゃあ僕ここで、しかもあの1回僕パリに行ってるので、
パリ、
はい、
挑戦権獲得、
うんうん、パリだから
あた
ニースですね、うん、そのカンヌがあるニース、カンヌがあるというかカンヌの最寄り空港であるニース空港に行って、
うん、
で、まあ、カンヌに行くんですけど、その FIJ、フェスティバルインジューが終わったら、インターナショナルジューが終わったらあのパリに渡る、
うん、
でその時の、まあ、飛行機がニース空港からパリのシャルドじゃない、パリのオルリー空港、
パリ何しに行ったん？
パリにはカクテルゲームズに訪問するっていう話があったんで、うん、
パリにあるんだ、
パリ
ついでに、
まあ、パリにはないんですけど、はい、まあ、あの厳密に言うとパリではなくベルサイユにあるんです。
わあ言ってみたい
宮殿しかし、
はあ、ベルサイユって言ってみたいな、はあ、ベルサイユ行ってんって
ただベルサイユには行ったけど、僕ベルサイユ宮殿には行ってないんですけど、
いやベルサイユに行ったってだけでも
いや
すごいすごい、そのベルサイユとカンヌはどれぐらいの距離か、
はい、ベルサイユとカンヌは死ぬほど離れてますね。
死ぬほど、
はい、
日本ぐらい、
日本で言うと多分
北海道から沖縄ぐらいまで、
そこまでではないと思いますけど、
けど本州は縦断してるぐらい、
まあ、うん、そうですね、多分
じゃあだいぶ遠いね、
だいぶ遠いと思いますよ、南仏とあの北フランスにな
る。じゃあそれは飛行機で、
はい、僕は飛行機で行きました。
あ
で、なんか他の人たちは新幹線とかで行ってましたけど、
新幹線、
はい、新幹線 TGV かなんか で、うん、でそれで 5,6 時間って話なんで、
おお、じゃあ
だいぶ
じゃあ本州はまた入れるな、はい、確かに距離的
TGV ってどれぐらい速いんでしたっけ、めっちゃ速いんでしたっけ、
い
やあんまり速ない
です、俺に海外のこと聞くな
よ海外の新幹線で 5,6 時間かかる、うん、で僕はただ飛行機で行った場合には1、2、んどのぐらいだったかな、 2時間ぐらいやったかな、
2時間ぐらいしたらやっぱそんなもん、
うん、結構かかりました、
やっぱ本州縦断ぐらい、
ニースだと車で10時間、
車で10時間、
列車で9時間、
うん、
大体900-450キロぐらい、
うんうん、
900、ああ
それは相当やな、
道路だと直線距離だと700キロちょい、
東京大阪が600キロとかです
ね、そう550とか500くらい、
うんうん、
600でええやんじゃん
600まではちょっと盛りすぎなくて、やっぱ500の前半なんで
東京大阪が500、まあ600弱、
ほら 600側の人間もいますよ、
弱かな、
はい、まあそんなこんなでね
なんか細かく聞いていくと一生かかりそうなんで、こう、はい、大きい思い出を教えてください。
大きい思い出ですか、
今回良かった、
今回
これは話したいっていう、特にだし、
サイン攻めにあった
そんなこともなかったですが、まあただどこかでトリを買ってきてサインくれって言いに来た人たちがいたのはありがたかった。
わざわざ見つけてきた。
え、それはもう
多分、はい、
作者だってなった、
おそらく。
すげえ、はい、顔売れてるんだよ。
そもそも宮尾さんが聞ける情報が入ってるってことですね。
多分
どこかが貸し
だ。そこら中に顔貼られてるってこと。
いや、そこら中には貼られてないですけど、ジャパンパビリオンのとこにはあの宮野かやが来ているよっていうのは貼り出してあるんで。あ、ね、あ、
それで
ずっとジャパンパビリオンいたんですか。
いや、まあそもそも僕、1日目欠席してるっていう、またやってるやんこいつなんですけど、はい、体調不良で。
え、な、何日間。
会期時代よ、3日間プラス1なんですけど、
そのプレスとかで。
そうです、プラス1がまあなんかそうですね、前日みたいな感じで。
じゃあプレス次の日ぐらいまでまだ宮野ついてない。
あ、いやいやいや、もうついてますよ。僕はだから本当に前日にはついてるんですけど、うん、ただ本来であればだからその前の日について普通に前日も
行けるはずやったのに、
はい、行ってりゃよかったのが
体調不良で。
そうですね、だから設営日プラス、金土日になるのか、んじゃあ木金土日かで、木で金、ん、金休んで土日行ったんか。
海外はロングランですね。
ああ、まあ、
ゲ、ゲームは4日間とかなったらどうします。
あ、クライトさん大変。でも実質4日間ですから、1年間に。
ああ、分け
一緒一緒なんですよ。
1年で
そうそう、
一気に4日間やるのと2日、
そうそうそう、
あ、
1年1回しかないんで、
うーん、
だからまあ、あの日にち的には
4日ぶっ通しでやるのは体力的に死んだんじゃないですか。
ということは一緒ぐらいやってると。
でも2回やるのも大変ですけどね。
まあまあ、
うん、
いや、まあ、
2回行くのも大変
だから、いや、逆に言うと海外の人から言ったら、日本気狂ってる、2回もやるみたいになってるみたいですよ。
あ、
でも規模が違うんじゃない。
いや、規模でも世界3番目の大きいから。
日本が
2番目の大きい、3番目の、
ごめんなさい、何の話してます
か。ゲームマーケットの、
ゲームマーケットの規模、
イベゲボードゲーム系イベントの規模、2回分で6万
人か。
エッセンジェンコンの次ぐらい。
エッセンジェンコン FIG、 さすがに FIG の方が多分でかいっすよ、ゲーマーより。
でも年間2回ある、4回あるからね、2回あるから、それ足したら超えるんちゃいます。
来場者はそこまで行ってない。
あ、そう、2回足
すって。でも6万とかってことでしょ、多いでしょ、ゲーマーの方が。
エッセンは、
え
エッセンが、
エッセン今何本ぐらいだ
よね。エッセンは全然それ以上やったと思うんですけど、
10万、20万。
だって1日で、
なんかよく小野さんのサイトでね、あの、はい、やってるんで、まあ、それを見たら分かるということで、まあ、ここは、ここではね、多分、
はい、
あれなんで、
まあ、あの、何位かです。
そうでもまあ規模的にはってで
かいと、うん、
まあ、FIG はとにかく会場がバカでかいっていうのもありますけど、
ね、それがいいですよね。
会場でかいですか。
会場めちゃくちゃでかいし、その会場が多分ほぼその全てがその会場なので、
あ、
すごいな、
はい、貸し切りですね。
で、一個がでっかいとかバラバラでたくさん場所があるとか、どっち。
え、一個がで
っかい、なんかワンフロアでドーンなのか、それともちょこちょこ会場があって、それの集合体、
その建物が全てそれなので、
あ、
だからまあでかいと言えなくもないですし、別にいろんなとこにあるとも言えなくもなく、
なるなる、うん、
で厄介なのが、そのちょっとパレドコングレやったかな、まあ、ちょっと名前忘れちゃいましたけど、なんかコングレっていう名前ついてるのだけ覚えてるんですけど、そこがなんか2棟なんですよね、多分あの建物としては、うん、2つ建物がある中、うん、なぜか地下でだけつながってるんですよ
その2つが、
はい、
地上からは行けない。
そうなんですよ、だから3階で待ち合わせとか言い始めた時に、
うん、
あの3階にたどり着けないことがあってあの別の3階にいると、あの別の3階に行けないんですよ。
地下まで行かないと、
はい、地下でしかつながってない
んで。じゃあ平屋1フロアじゃなく、
はい、
平屋だけじゃなく、その何階建てのそのフロア、たくさんのフロア上にも伸びてる。
上にもあります、 4,5 階とかあるの、もっとあるのかな、はい、
すげえな。
でその上のフロアは僕も全然行ったことがないんですよ。
なんでなんですか。
上のフロアはなんか多分ミーティングとかのパブリッシャーが借りてる部屋みたいな感じで、なんかその
だから一般人はあんま行けない。
そうだからジャパンパビリオンのヒロさんたちとかが確かギガミックのパーティーかなんかに招待してもらったかで、なんか多分その 4,5 回とか行ったって言ってたんで、あそういうのやってんねやみたいな。
すごい出ました。 AI に聞いてみた。
はい、
エッセンシピールは去年22万人、
22万、
FIJ カンヌ国際ゲーム祭は、11万人、
おーすげえ、
でジェンコンが7万2000人、
おー FIJ の方がでかい。
そうだ、ゲームマーケットは春秋両方入れると、6万7000人、
あ4位、
過去最多、
うんうん、
まあ、4番目ですね。
いや FIJ もめちゃくちゃ相当来てるんで、
FIJ
そんな多いんや。
やっぱりエッセンがちょっとズバ抜けて、
うん、まあ、それでもね、カンヌがそんな多いと思うかった。
カンヌ結構来ますよ、2番目に多い。やっぱ
知らんかった、
うん、
でもなんか日本では全然話題にならない、うん、
はい、だから僕はもう毎回見ててめちゃくちゃ記者来てんなと思いながら見てたんで、
全然知らん、
すごいっすよ、
すごいな、
はい、
じゃあ宮野さんすごいね。
僕はすごくない、別に。
えカンヌって買えるんでしたっけ。
あ買えますよ、
普通に買える、買えるの、
はい、だどちらかというと、ただあの僕が前にも言ってた通り、あの私有なんかパブリッシャーのブースは基本私有ばっかりやってて売ってるのはなんかブティックで売ってる。でなんか中小のパブリッシャー、中小パブリッシャーとかは、うん、あの私有もやってるし販売もやってるみたいな。
もうではもうあの私有だけで基本的にあのお店屋さんがそこに出店してるとこは利益取ってねみたいな感
じ。そうですそうです、大手はだからカクテルとかは全然売ってないですね。
大手はもうどこででも手に入るからみたいな感じなの
か。まあかもですかね。ただ大手も大手でその普通にアスモデのブティックとかもあるんで、アスモデのなんかゲームが買えるとことか。
ブティックって言ってみたいな。ブティックって何。
まあだから売ってるとこ、販売のとこですね、お店、小売りとか。
おしゃれな服
が売ってる。そう、俺の中では近寄れない店としか思ってないから、
ブティック。まあただそうな、あっちであのそれらのことをブティックと呼んでるので、
フランス
も
怖え、ブティック怖え
僕もそれをなんか、まあ、あの言い換える術はないので、
まあ
イメージわかりますけど、
まあ、なんでかちょっとバブル感感じてるけど俺ブティック
で、
こっちが昭和じゃない
昭和
だからそもそも語源としては多分見て買うところっていうイメージなんかなと思って、ブティックっていうこと自体が
もともとほらのだから昭和洋服の洋物の服売ってるところを、まあ、フランスの言葉でブティックって名前つけてるからおしゃれ感がすごいですよね。で洋服屋さんとかがその先端でやっぱそういう名前つけるもんやから、日本ではブティックであると洋服の店っていうイメージがついちゃってるって。
それも
フランスは別にどこでも
ブティック、ええところの
ブティックね。
そう。
ええところの店。
高級ってとこはブティックって言っちゃうから、そのイメージがついてるだけで。
そうですね。
別にあの普通に安いね、あの洋服屋じゃないところでブティックってつけても間違いはないんでしょうけど、日本人が見たら違和感がすごいっていう。
ユニクロもブティック
って。そう。ね、饅頭屋でブティックって言われても、ええっていう。
饅頭屋をブティックだよ。
まあ、それこそ別に AI で語源調べたらいいんじゃないですか。
だから多分別に多分それだけの話、
ブティックの語源自体は多分なんか見て買うところっていうところやと思います。
店舗ぐらいの意味だから、
まあ、もう見て買える場所っていうイメージなのかなと思うんですけど、ブティックっていうぐらいなんで、
じゃあ、金魚すく
い小さなお店という
意味で、あ小さなお店なんや、
大きい店ではない、
小売店です
、
小売店、
あじゃあもう本当にそのままです。
あ
でまあ大体だから おしゃれな高級感のある小さな洋服店とかアパレルとかがやっぱそう呼ばれちゃう、うん、
でも一応なたこ焼き屋でもブティック、
ブティックですね、たこたこ、たこ
たこ、銀だこ、
たこたこですよ、たこたこ、
専門店、小さな専門店とかの意味からもうどうなんやろ、
あ一回行けば
ブティックだって銀だこはたこ屋敷しか売ってるのが専門店ですからね。
ああじゃあブティックじゃないや、
ブティックですよ。
あじゃあブティックか
聞いてみましょう、たこ焼き屋をブティックと呼べる普通は呼べません、ほぼ無理です理由をまとめると、ブティックの日本での一般的なイメージ、やっぱりね、おしゃれ高級感こだわり強い少量生産
だ、日本でやったら、ね、
主に洋服アクセサリー雑貨などのファッションライフスタイル系の小規模専門店をみんなそっちで、
けどカンヌのたこ焼き屋はブティック、
間違いない、
でだから
たこ焼きブティックって言った
らほとんどの日本人はハテナに至ると思います。かっこ笑いまで言われ
ますそうバカにしやがって
最近 AI バカにしてくるらしいです人間を、そろそろ そろそろやばいぜ人間。
まあ、土井さんからコンティニューコインいただいてます。ありがとうございます。で、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
生き残りかけた方ですね。
そう、確かにでしたね。
ね、最後食料なく。
最後フルーツ食べて死んでた人、ね。
フルーツバスケットを投げつけて全員で死んでやるっていう。
打たれて。
面白かったですね。
コンティニューコインはまあ現状2枚なので、
はい、
まあ、この50分なのであと10分で終わるかもって
こと
です
ね。じゃあもう1エピソードぐらいお願いします。
あ、はい、そもそも俺今何かエピソード あれか
聞きました畑さん。じゃあフランスでフランス人がたこ焼きブティックとして出すのは問題ないって聞いたら、それはむしろ自然です
って。やっぱだから僕らほらたこ焼き屋やりましょう。
フランス人がたこ焼き屋をやるぜってなったらたこ焼きブティックちょっといけそうや。
日本でやると、まあ、まあ確かに感でもそういうもん根付いちゃってる
ね。なんか、カラフルななんか巻きましょう。
いやでも海外でね密出店はあるかもわかんないですよね、そういう、
まあ。そもそもなんですけど海外の人ってちょっとたこを敬遠する文化があるというのは聞いたことありますけど。
確かに。一
回一緒
じゃん。
あ、どっちもどっち
な気がする。いやイカは大丈夫なんですよ。
うん、イカはまあ、
イカはいけ、でもタコもね最近はねだいぶいけるんで、
うんうん、
最近タコもまあなしではないになってきてるから、あの大丈夫だと思います。
今日なんかフランスっぽいなんか入れよう。
うん、
あ、そうエスカルゴはいけないね。
エスカルゴ入れて
る、ね、バキバキバキってなります。
いやいやそのままやったらないせめて貝殻から出してあげてください
。エスカルゴ入れてタコはダメなんですね。
いやいや多分最近はいける感じですよ。あのそれこそドイツでもあの冷凍で売ってましたしね、うん、あのちっちゃいイイダコみたいな、
なんか結構あの輸出されてる。
最近はだからあの昔みたいにあの、うん、おーテーブルフィッシュみたいなことはないと思います。
まあ、足地ポーンとか言って
足地ね確かに
タコ8本とかだった
っけ。イカなんでしょ。
8本じゃないわ。
足地ポーン
すごいな、すぐにそれ浮かんだわ。
フランスギャグやわ。
めっちゃ
かっこいいな。ポーンやるな、
うまいな。
やるな、カンの帰りは違うな。やっぱり
イヤホンになってきた
わ。ちゃうんやけど、
いや本当に感心しました。
いや実はあのなんか最近フランスに行ったっていう話をするとなんかそれめっちゃ言われたことがあって、あ、フランス語知ってんでって言われて、足10本やろってめっちゃ言われてて、もうそれがめっちゃ耳に残ってて、
パクリなん
ですか。パクリです、はい、パクリです、はい、僕じゃないです、
オマージュです、
僕のセンスじゃないです。
足10本って終わるんやけど、まあもう宣伝しましょう。
はい、
まだいけるか
宣伝今週はない時です。
ない時
か、
水曜日行ったの終わったんで、
なんもない、
あるカルドセプトリフォルト会日曜日にあるんですよ。
あったよか
った、ね、あの新しいカルドセプトの前哨戦として、
前哨戦もだから盛り上がってるんですよね。
いつ発売されるんですか。
で7月16日です。
日にちまできっちり覚えて
る。だから盛り上がってるんで、なんかそのリフォルトが逆にあの盛り上がってきててあのもうほぼ満席になって、あのまあ、イベントタコはね、はい、定員いっぱい。
採用はもう
すごい
カルド
セプター多いよ、
すごい。
いやでも今まで全然言ってもそんなほんまに 2,3 人しか集まってなかった。
セプテン
急に増えた。
多分急にみんな思い出したというか、
そう、うん、発表された時にわーってなった時にあのカルドセプターまだやあの集まってやってるとかあるんやろかっていうので、なんかうちがたまたまあるみたいになってやっとるこいつらみたいになってなんかこの辺名古屋から来てましたからね。
すごいな、
うん、それやりたさで。
え、美咲さん。
いや違う
違う。
やっぱカルドセプトね好きな人多いし、うん、あのスノーの酒場でも一時期なんかすごい流行った時期があって
、楽しみですね、
うん、
はい、セプターよ集え
集え、
はい、スレイザースパイヤーではないんですね。
あ、スレイザースパイヤー2ではない。
ここではカルドセプト
です。はい、申し訳ないです。はい、反省します。
よくないですよ。
はい、すいません。
あのここでカルドセプトをバカにするともう
狭い。バカにはしてないですけど。
バカにはしてない。
僕は厳しいことになりますから、
はい。もうあの今多分殺されかけてると思います
。そう。
ちょっと買うか買う前か悩んでるレベルやもんな俺も。
え、スイッチを？
スイッチ持ってます。
スイッチもあるんですか。スイ
ッチ今どの話になってんの今。
カルドセプト
の話。
カルドセプトスイッチで出ます
。ああ。
ツーのみ。
ツーでもいけます。
あ、ワンでもいける。
いけます。
あ、じゃあ俺できる。
スレイザースパイツーの話かと思った。
みんなそんなに買うなら買おうかな。
2年ぐらい電源入れてないけどスイッチ。
大丈夫かな。
僕 僕もそうやな。
バッテリーパンパンになってるかもしれない。
うちはそんな感じです。
宮野さんはなんかないですか。はい、
3月の28、
あれですね。
ボードゲーム楽市、名古屋ボードゲーム楽市があって、うん、そこに出る予定です、
ね。すごい。
いいな、はい、
名古屋行ってきます。楽市、
うん、ふと思ったんですね。楽市は企業出店的なものあるんですか、エリアとかそういう、それともみんな同じこうタッグなんですか。
わかんない。なんかエリア的なものはそんなにないんですよ。
うん、ないと思いますよ。ただ私有タッグを取れるのが今回あった気が、なんか、まあ、もともと私有タッグはなかった気がするんですけど、
うんうんうん、私有宅だけでみたいな。あ、けどあの奥の方は私有宅やった、
ね、ありましたっけ。
あったあったあった、うん、
じゃあ今回は私有宅は取ってるので、
あ、はい、もう私有宅ある。でかいそういうブースじゃなくても普通の、
はい、でかいブースとかはあんまなかったイメージがですかね。
うん、うん、なんか、うん、だって、はい、バネストさんでも普通の大きさ、
ね、そうですね、うん、前バネストさんの横でしたもんね。
ね、
はい、バネストさんのサイズを超えてはいけないとかあるんですか。ブースは
あのそういうなんか何かこう不穏なやつをやるの。
いやいやいや、
含めの話、うん、そんなことはないですよ。もうすぐなんか裏側。
いや名古屋ね、あのプレバネストさんって言ったらそれより大きかったらあかんのかなとか。
なわけないでしょ。
中野さんの独特のノリに合わせるのすごい好きだ。横で
中野さんがね楽しんでくれてるのが楽しい。
横でブースになった時結構喋ったな。結構喋って、
まあ、気の良いおじさんですからね。
そう、はい、俺とそんな年齢変わらない
と。あ、そうぐらいです
か。2個下くらいちゃうかったか、1個か、
うんうん、なんかそれぐらい。
実は中野さんの方が下だっていうのでびっくりしました
ね。そうそうそう、ちょっと
上やと、うん、5個ぐらい上やと思ってました。
そのボードゲーム業界、
ね、そう昔からいるイメージ。
そう、
あの年齢だいぶ減ってるような。
そうそう、
銀一郎さんと同じぐらいかと。
いやいや、それもそれでなかなか不穏な感じになってきますけど、
それぐらい歴史の証人みたいなのもある
んで、確かにね、
はい、まあ、中野さんにはね、なんか心穏やかにいてほしいですね。
いつもめっちゃ話しかけに。
中野さんは1973年生まれ。
あ、一緒、同じ年。
やっぱ同いやったら
聞いた。同じ年か、
うん、はいはいはい、
そうですね。
73年。
それウィキペディアで探してるんですか。
いや、僕のメモ帳です。
僕のメモ帳。
駒さんとイカさんと畑さんと中野さんが同い年です。
何そのメモ帳。
このタクヤも同い年です。
何そ の名前とかがなかなか覚えられへん
から。だから意外とね、73年生まれは、ね、あの見といてください。
秘密メモや。
徳さんは2つ。
テーブルゲームズインザワールドの小野さんも同い年です。
そう、小野さんも同い年らしいですよ。
で 僕の同い年がキャロルさんとワトさんとあと田中さん。
ああ、ネチロンさんの年代も分厚い。
そうですね。キャロルさんとワトさんが同じ年なんやっていうのは俺なんか今から気づいた気がする。
キャロルさんずっと僕より年上やと思ってた。
いや、僕もそう思ってたんですけど同い年。
まあ、キャロルさんも分厚いんでね。色で見て分厚い。
あの夫婦同い年なんや。
そうそうそう。
なんかワンちゃんワトさんの方が下のイメージめっちゃあった感じでしたけど。
うん、カオケンさんとローメイさんが同い年なんですよ。
あ、そうなの。カオケンさんも10個ぐらい、もっと10個ぐらい上だと思ったら、
うん、
それはなんていうか、いや、まあいいか。うん、いいや、いいや、いや、
まあまあまあ、
いや、2人比べたね、ロンメイさんと比べた時にカオケンさんが10個ぐらい上やっと見えるね、
なるほどね、
っていう話で、
はいはいはいはい、
あ、これ以上やめよう。
なんで？
あの年齢トークはやめよう。
はい、やめましょう。
はい、じゃあ宮野さんは、楽市、
はい、楽市
新作の気分は。
新作はね、みんなね待ちに待ったあれが出ますね。
あれ出るんや。
あれですよ。
出ちゃう。俺が知らないやつや。
いや、知って、ご存知ですよ。
知らん。
ウォンテッドウォンバットです。
うお、2。
ウォンテッドウォンバット、まあ2ではないですが、あ、2ではない、まあ、新版ですね。
え、
マルチプレイができるとか
ない。いやい
や、100万ドルカードが増えるみたいな。
いやいや、普通にあの1万ドルだけです。はい。トルーパー、あー、それね、ストームトルーパーね、違うよ。
それはあの、パッケージが、
はい、パッケージが変わって7と同じ仕様になって、うん、あと、まあ、1万あのボスウォンバットは、まあ、金箔仕様に、
うわ
ーってことは、もう今までの売ってたあのあっちのサイズはもう廃盤、
はい、キャラメルは廃盤になる予定です。
うんうんうん、
はい、まあ、価格はちょっとあのどうしても上がってしまうんですけど、はい、
楽市初出で、
はい、おお、おもしげさんが「ウォンテッドオンバット」の新版って言ってますけど、はい、あの楽市初で出す予定ですので、
はい、ぜひぜひ、
はい、よろしければ、うん、で2版っていうのをねやめとこうと思って新版でしとこうかな。
あ、新版いいと思う。
なんか2版っていうと何か1版がないとダメなんですかって言われることがあるってさ、なんか見かけて、もうそれ怖いなと思って
あとどれぐらい変わったみたいな、
嬉しいって言ってくれて、ありがとうございます。おもしげさん聞いてくださって、
ウォンバット の, あのキャラメルのやつもね、めちゃくちゃ遊んでるとやっぱりボロボロってくる、
ね、あ、そうね、あと
カードの質がやっぱ上が
る。あ、で皆さん良い夢、おやすみなさい。あれでもこれ、え、
あ、
延長が
出た、出た、謎延長、謎延長システム、
よかったですね。
あのツイキャスたまにある謎延長システム、
延長15回発動。
え、でもこれはまだ俺たち死んでることに気づいてないだけとかではなく。あ、大丈夫。あ、すいません、延長かかっ、なぜか延長がかか
った。エントリーが上乗せプラスアルファ発動しましたから。
はい、
あれ無人島から俺たちは帰った気分になってるから
そう、俺たちは今イカダに乗っているといつから錯覚していた。
じゃあウォンバットの新版が出る、
ウォンチューウォンバット、
はい、なんか写真とか
あげて、ウォンテッドウォンバットね、
写真、こんなカードだよって
ないよ、だって来てないもん、まだ、
あ、まだ来てない
まだ手元にもないのに
じゃあ結構そのね、宮野さんとこ届いたら、
あ、でもそうだね、月末やもんね。え、なんで、え、 まだ来てないの？
あれ、
大丈夫？あれ、
なんで来てない？3週間、え、2週間後？
あ、でもまあ2週間後だから、まあ
ま
あまあ、
まだ大丈夫です。まだ慌てる時間じゃないです。
2週間後
今から入稿するんですね。
そうそうそう。
早っ。
なんで来てない？
いや、もう入稿は特に終わってますね。はい。とっくに終わってます。
入稿ダメやったら、あの鬼入稿になるから。
せめて1ヶ月前には絶対入稿しないといけないんで。
なるほど、
はい、
いいですね。
ありがたい。畑
さんは
楽市、
いや、ライブですね。
ライブ、ああ、畑さんのライブ、
そうそう、ね、いや僕のライブではないですけど、
なんか最近副業の方が忙しくなって
き
て、
本業がこっちです。副業は暇です。あの本業 の, あのライブが土日にあるので、2年前にね、あのコロナで亡くなった。
でもあ、そうなんです
か。本業、
本業がプロデューサーなので、
プロデューサーの仕事がライブに行くことなんですか。
ライブを後ろからこうやってみんなで見守る、あの、あ、頑張れ頑張れって言って、ああ、
だから数万人のプロデューサーに見守られ
る。そうですよ。
あの踊ったり歌ったりするわけですよ。
まあ、たまに振ったりもしますけど、
それプロデューサー、
プロデューサーです。頑張れっつってアイドルに声援を届けるプロデューサー。
ほうほう、そう、ファンの方、
プロデューサーです。
プロデューサー、
それはきつい。あのファンの人もいてると思います。
ああ、なるほど。
あのやっぱ一応ね、でも自分はプロデューサーだって思ってる人たちはみんなプロデューサーなんで。これ大事
なるほど。
プロデューサーしかいないライブになって
ちゃんとね、プロデュースをみんなしてるんですよ。
そう。
なるほどね。はい、はい、
ちょっとあの社長からプロデューサー宛ての、はい、あの、はい、今後の活動についてとか報告もあるんで。
なるほど、なるほど。なるほど。
ちゃんとしてください。
それがあの北九州ね、西日本総合なんとか上であるので、はい、どっちにちゃんと仕事に行かないと。
今まあ全然そんなことはない、そんなことは絶対ないんですけど、うん、なんか僕の頭の中にポッて浮かんだフレーズが、なんか自分のことをプロデューサーだと思い込んでる異常者たちっていうのが出てきたんですけど、そういうわけではないよ。
そういうわけではない。はいはいはい、プロデューサーのプロデューサー P さんたちが、
なんか一瞬ちょっと
出てる。そう、全国何十万人って言いますから、
そうですよね。
まあ、いろんな事務所はあるかもしれないですけど、それぞれね。
あまりにも数が多いからちょっと僕は一瞬なんかたじろいてしまう。
そうそうそうそう。でもちゃんとあのファンとして推してはる人も中にいてる。
はいはいはいはい、
ね、それはあのプロデューサーだって。でもあの自分たちが思ってる人は必ずプロデューサーなん
です。ね、自分たちをプロデューサーだと思ってる人たちも。
そうそうそう。それはね、名刺交換とかしますからちゃんとね、現場で。
ちゃんとね、公式がねそのように。
そうそう。
そうだよね。だからどんどん混乱してくるけど、はい、わかりました。
だからそっちが本業です。
否定する気はない。否定する気は全くないんですけど、ちょっと一瞬僕のなんか僕のなんか知ってたなんかプロデューサーっていう言葉がなんかどんどん僕の中で定義が曖昧になってきたんで。
ちょっとプロデュースをしてるんで。
プロデュース
そう。なるほどね。はいはいはい。
あとも多い多い
ね。そうですね。ちょっとあの僕の知ってる世界とちょっと一瞬ちょっと乖離が
生じただけだ
った
んで。たくさんおるだけ。
なるほど。
大きな
事務所なんで。
シムさんが。
はい、シムさんがソーナの西店、ん、何これ、わかんない。
ソーナの西店、
西展示場の話ですかね。
はあ、
何のこっちゃですけど。
なるほど、
なるほど、
はい、
わかりました。 イルイル案をよろしくお願いします。
どうしたんだ。
イルイル案。
ああ、名古屋ボードゲーム楽市でおっさん水さん。
え、おっさん水さん
は出てないですよ。
あれ出てない。楽市出てない。
楽市行ったことない
です。じゃあでいら
ん。で、佐田さんは楽市を嫌ってますもん。
そのこと勝手にそのこと言われ
た。角が立つ。びっくりする。
中野さんのより大きくできないとかの畑さんは嫌ってるのかも。
ちょっとやめてくれます。
怖い怖い怖い。ほんまに事実無根やの。やめてくれます。なりかねないから怖い怖い。
こんなことしか言わへん。
俺出るんすよ。
何なんですか。
やめてください。
怖い怖い。
嫌ってるわけで
ね。そうそう。なんか知らんうちに募集が終わってるんでいつも。
うん。楽市がね結構その4月のなんか前後なんで、
うん、本業が忙しいんです
よ。いつの間にか始まってる
年度末やから、うん、
だから今回もう楽市もう2週間後なんやってすごい思った。
もう3月か。3月半分ですよね、
うん、
なんだで来月がボドコレ。
ボドコレって何でしたっけ。
ボドコレどこでしたっけ。
仙台
だったはず。
あ、仙台ボドコレか。
なんとかでいいですか。
ボドギコレ。
仙台ボドコレすごい盛り上がってるよね。
そうですね、うん、盛り上がってますね。
なんかいろんな人来るみたいな。
仙台行くか牛タン食べに。
お
あるです。
牛タンゲーム。牛タンタン
タンタンタン牛
牛
タン
牛
タン
は握ってた。
これは良くないぞ。
うんタンうんタン。トンタン
牛タン。
どこで終わるんです
か。イカからは何もございません。
あ、
楽市に行くかどうかも分かりません。
なぜなら財布を
落としたから。
悲しい。
全滅したから。
悲しい。
1週間ぐらい俺が俺じゃなくなってたから。
どこでなくしたんですか。
確かに
細かい話すると、うん、リュック背負ってそこにいつも腰にかけてるミニカバン入れてたんですけど、
うん、
なんか電車降りてカバン見たらカバン開いてて。
開いてる。
落としたんか巧妙なスリに追ったのかが分かんなくて、
はあはあ、
ここまで免許から何から何まで入ってんのに落として、うん、落としてないっぽいんです。落としないというか連絡も何も来ないんで、
うん、
ということは見つかってないということはちゃんとパクられてちゃんと処分されたんちゃうかなっていう、
はあ、
そうじゃないと証拠のオンパレードなんですよ。僕の痕跡がめちゃくちゃあるんですよ。
おうおうおう。線路の下に落ちてるパターンとかないですか。
それやったらええな。
ほろっと。
それやったらまだね、まあなんていうんですかね、悪いやつに悪いことされなければいいやってもう思ってます。
どのタイミング、まあ、駅に乗る前まではあった的な。
会社を出ての時は確実あったはずです。その、昼の3時にお金を入金しに行ったんでその時はそのカバン持ってて、うん、それを確実に持って帰ってロッカーに入れてるまでは、でそのまま入れて帰ってでしてその電車乗って電車降りたらパカッなんかあれカバン開いてるとかないって。
それはゾッとしますね。
ゾッとしますよ、
ね、
だから僕も免許証の一番後ろの番号2になりましたからね。
あ、2回目や、
うん、2回目。ほんでたまたまなんかツイッター X 見たら、うん、免許証の後ろの番号3以上のやつはうちは取らんみたいな。
なんか見たそれ。
いや、たまたまなくした時に見てつらい思いしてなんでやってなって。もうそんほんまにだからもう必死でした、うん、自分を取り戻すためにもうずっと最近動いてる。
だからきっとそのうち西成市立美術館とかで、うん、個人情報展とか開かれたら多分あると思います。イカさんの個人情報
だから西成に探しに行くはちょっと考えた。
まあ、ね、盗まれた工具売ってますからね。
今俺難波に仕事行ってるんで難波でパクられたやったらまあ西成行くやろみたいな。
多分売られてますね。
露店で売られてるやろみたいな。
中身が完全になくなってる、う
ん、まあまあまあお金入ってたんで。
免許証半分ずつ売られてます。
ああ辛いですね。IC 切られてたらいいけどそこで IC 綺麗に切られてなかったら嫌やなってなって。
いや
だからちょっとこう結構ショック受けてます。
怖いですね。
うん、
だからみんな気をつけて ね
全財産を失ったみたいなもんですね。
うん、
ボロボロのいろんな
いろいろ失ったよ。パチンコであんだけ頑張って貯めたポイントも消えとる。
悲しい。めちゃくちゃ悲しい。チョ玉も。
チョ玉がない。チョ玉は全部なかっただけマシ。
ああ。
けどめちゃめちゃポイント貯めてたのに。
来店ポイントが。
来店ポイント。
あ、じゃあそこで待ち受けたら。
いや、そんなレベルじゃない。そんなレベルで、そんなレベルで足つくようなやつにパクられたと思ってない。ポンポンパクられたは確定やと思ってるんで、落としたのレベルじゃもう、
そうか、
ないと思うん
で。なんか災難でしたね、それは。
そう。
災難ですね。厄年。
なんかちょっと今年はね、冴えてない。去年今年と冴えてないんで。
あらも。
ちょっと。
どうしたいですかね。お払い、お払い行きましょう。
そう、パチンコもめっちゃ負けるし。
わかる。
でもお払い、お払い。
お払い。
お払いに行こう、金が。
ペペペペペ
ペ。シャンシャンシャンペペ。
あそこはあの畑さんがおごってくれるらしい。
それありがたくないかね。そのお金は人に出してもらったらあかんだお金やと思いますね。
ちゃんと畑君
で。じゃあいいか。じゃああの報酬として渡した後自分で払うという。
おお、そのお金あるから今は僕
な。じゃあ
今日のあのゲーム会の3回も払えた。
なんよかったのかなんなのか切ない感
じ。じゃあイカさんあれですね、楽市にバイトに来るという。
ああ。
いいの？
別にこのただ忙しいかなと思ってあれやったんですけど、
わかんねえんだよな。
余裕があれば別に。
余裕は
うちはいつでも人員関係ですよ。
一日や、
ね、楽一日、はい、楽一日です、
うん、名古屋に行きたいんだよな。
ああじゃあ全然、はい、
キシメンを食べたいんだよな。キシメン、
はい、あのいつものメンツが待ってますよ。
たくさんおるからいいや。
あいやいや、あのうちのね、なんかそういうなんか中途違う。
危ない。
なんか名古屋の話は不穏な話しかない。
危ない。
そう。
あの宮野カヤーズね。宮野カヤーズが。
というかまああの裏ブレデザイナーズたち。
ああ、言っちゃった。
はい。があの多分揃ってるので、ガン首揃えてるんで、
は
い、ちょっと華やかさのかけらもない。
あれないんですか今回は。
ないですよ、華やか。
華やかさね、はい、企業ブースとかと
な、ね、華やかさはエリア出店の時しか出ないんで。
いやないと、
はい、やっぱりエリア出店じゃない時は大体華やかではないので、はい、花咲かない
けどメンバーは華やかですからね。
ああ、
タレルとか、
言ってた名前出して、裏ブレデザイナーって言ってたの、名前出てしまった。
タレル君元気かな？
はい、元気です。
はい、というわけで、
はい、
大体こんなとこですかね。
はい、コメントとかもいただいてますが、まあ、土地さんが消費者金融で借りれば大丈夫と、西成の泥棒市場っていうコメントいただいてます。
あ、もう借りる実績解除しましたかね、イカさん。
お金が、あの現金が手に入らなかったんで、あの僕消費者金融に初めて登録するっていうか、
消費者キャッシュカードも全部なくしたからってことですね。
キャッシュカードも全部だから銀行からお金を下ろせないっていうことになって、現金が全く手元になくて、家にあった
消費者金融身分証明いらないですか？
免許取ってから、免許を復活させてから、
さすがに。
だから一番困った、免許証のお金、免許証再発行の、あれさすがに、あ、けど発行費はペイペイで払えたんです
よ、はいはいはい、
けど写真、書類に写真貼らなあかんって言われて、はいはいはい、900円かかるってなって、
現金がない、
1000円かろうじて持ってて、
ギリギリや、
危ない危ない、
ギリギリやってなって、あのイコカに多少入ってたお金で門間まで行って、
いいや、
ペイペイで登録費払って、かろうじて持ってた1000円であの写真撮って、で全部ギリギリで、かろうじて免許証の再発行当日でできたから、プロミスできました。
危ない。
門間ってあれお金もいるんでしたっけ？写真なんか撮ってくれるって、あれ金払って写真でした？
そうそう、登録費がいるから、
と
その再発行費がいるから、発行費2600円とかを、うん、かろうじてペイペイが2600円分くらい、
まあ、免許証も無理やったもん。完全にあのね、どっかの道路とか電柱に書いてる謎の080の携帯番号にかけて金借りるしかない。
そう、だいぶおつみつみやったんで。
それもクレジットカードなんて無理なんじゃない？
その場合、その場合は多分 あの泣きついたと
誰かにね
誰かにちょっと、
まあ、ちょっと泣きついたらいいと思いますけど、ね、
そんな限界の状態
だったそんな状況なんやったら電話くれたら電話からメッセージくれたら別に
一回限界まで頑張ってみようって思って一人でどこまでその
まあまあいい
んなんていうんですかねあのか家族がねそんないない、うん一人でどこまで回復できるんやろうっていう興味が出てきちゃって、はいはい、一回この綺麗な状態からどこまで自分は復活できるんやろうっていうチャレンジをしたくなっていろいろやった結果かろうじて間に合いまして
セーブデータ消したけど一応復活した
本当免許講習の時一番危なかったな一番なんかお金ない時やったないつもやったら門前行ったらいつも行く回転寿司屋好きな回転寿司屋があっていつもそこに行ってたんですけど今回そこにも行かず
それどころじゃなかった
それどころじゃねえって
食堂で我慢しようみたいな、
うん、なんか食パン5斤5枚110円とかでこなしてたから
切ないな
今回の経験でじゃあ逆に家の中にちょっとあの何万円かこう隠しておくっていうのいいんじゃない？
マイナンバーカードを持ち歩かないっていう学習をしました
一緒にね、
うん、
でも私両方持ち歩いてんの
あと家に500円玉4枚ぐらいは置いとこうと適当貯金ほんま助かったあの小銭ができたらとりあえず机に置いちゃう癖があって机に置いてたからなんかまとめてなんかそこになんかあのペン立てに入れてたんですよ、はいはい、ここにお金あったのに気づくじゃかあったーみたいなやったー
貯金箱や
3000円ぐらいある生き残れるって思って
大学生みたいになってる
そうそうだ本当ね 2,3 週間すごい貧乏生活してなんかちょっと痩せたもん、
ね、いやむしろ若返ったんじゃないですかねその体験
がいやなんかすごい、ね、
生きてる感が、
うん、すごいしんどかった
しんどいやろな
生きてる感あった、う
ん、しんどい
あ俺すごい最近贅沢してたもん贅沢一金なくなって一気に贅沢しなくなったのなんか、うん、あの全然もう吉野家とか松屋高い高いとかな
すごい、
ね、ファーストフードとか高いわって、うん、
ずっと話聞いててなんか僕がマインクラフトやるときそういう気持ちやなと思って聞いてました。
あんなもん架空やないかこっち現実じゃん。そう
なんかあの本当に一からなんか作っていくみたいな感じの、
うん、
だから僕がマインクラフトやるときって大体あの毎回やるたびにあのゼロからやるっていうのをいつもやってて、ああ
ローグスタイルね
あセルフローグライ
フ、セルフローグライ
フ、まずあの気をパンチであの壊すところから始まるんですけど
そうまずあの住民票パンチでこう取り出すってい
うまず最初にやらなあかんことみたいなのが、まあ、決まってるっていうのが
考えたねまず俺の身分を証明する方法をまず考えて、うん、家にも証明がなかったから、
はいはいはい、
どうするってなって住民票は取れるやろと思って住民票を頑張って取ってそっから僕の旅が始まった。でもアイテム集めみたいな気分住民票から免許証
でもゴールドが入ってないからねとりあえずゼロに近いから
そうゴールドはすごい少ない状態でアイテム集めていくっていうすごい大変なゲームやったから俺皆さんもたまにはそういうことやってみたらどうですかね
いやいやな、まあ、じゃあもうクレカとか一応あの新しくしたんですか、 なんか手続き
クレカ再発行した
じゃあその
届いた
銀行のカードも
だから今銀行も一番メインバンクだけ復活させた、もう一個復活させなあかんやつあんねんけどそこがややこしくて
とかそう問題はなかったんですか、そのまあ現金はなくなってしまったでしょうけどそのクレジットカードの不正利用とか
今んとこは
今そこはもう良かったですね、まだ
今んとこは
後々あるかもしれないですね、まだ拾われてない可能性があって、
そう
まあでも止めたから、
うん、でもそれは再発行してる時点で止まってるはずやから、
いや口座は止めたけど復活させたんですよ、
口座止めてそのクレジットカードは殺したんで、
うん、
その
クレカは大丈夫です、
クレカは大丈夫で、
キャッシュカード再発行したらもう過去のやつ使えなくなるでしょ、
あそれは殺した、殺さんと再発行できんから、
うん、でしょ、うん、それは、うん、そんなことはないは
ず、ね、なんかけど銀行員とかも入れてたんで
それはだから財布の中に銀行員が入ってない
。いけました。いや銀行員出す認めんやったんですよ。
財布の中に。
いやあのカバン、カバンのいつも俺が腰つけてるカバンが
割と致命傷なカバンじゃないですか。
めちゃくちゃ致命傷です。事実上そのカバンが俺の住みかっていうか、うん、俺の全て、うん、
本当本当本当やばい
んで、全てを失ったんでだから住民票からスタート
やばいな。え銀行あじゃあ院も作り直しで
銀買いましたよ。あのあれ
ダイソーね、
クレジットカード復活してから俺アマゾンで今1600円ぐらいで、うん、あと僕あの名字が特殊やから、はいはい、あの売ってないんですよ。
あそうか。
だからあのもう掘らなあかん、掘ってもらわなあかんから、
はい、いやだからやっぱ自分の目に見えないところは危ないってことですね。
危ない、うん、だから
イカさんだから後ろ腰の後ろにを入れてたってこと。あのポシェットみたいなの
リュックに入れてた。
あリュックやった
。だからもう腰だから今普通にスーツであれ行ってるからスーツに腰つけられへん。
ああじゃあそのまあリュックもリュックで開けられて中身を
リュック綺麗に開けられてて開いてるって、
はいはいはい、もう僕もあの過去言われたことありましたけど開いてますよリュックって言われて、うん、ああごめんなさいってなって、うん、僕の場合はあの中身空っぽの時に開けてたりするんですけど、
うん、
あのリュックのねジッパーって、ね、あの上で止めたりするとずっと開いてる、うん、だから一番下まで
一回フルパワーで開いて全部ボトボトボトって落としたことあって落としましたよって言ってその時何でかパソコンのキーボード入れてたからカシャーンとか言って後ろでびっくりしたよね。いきなりあのリュックがバッて開いてなんか横からキーボードとか落ちてきて何やこいつってなるやろなって
ちっちゃい何近所つけるかですよね。
キーボードクラッシャー
だ結構そういうのはあまあちょっと防犯意識もね高まりました、ね、
よかった。
だからいるあの失ったものも大きいけど成長もしましたんで、うんはい、この年齢でまだレベルが上がるとは思いませんでした。僕は
今後期待ですね。
本当ローグライクでした。アイテムゼロからスタートアイテムゼロレベル1から始めたんで
涙の数だけ
いや強くなれるよ
強くなれる
だいぶ MP 減りましたけどね、
は
い、
MP はほぼ減りましたねなんか寝ても寝ても眠たかったもんなんか気張ってたんやろな。
まあ、よかった。
いやよかないです。
なんとかなって。いやなんとかなってよかった。
復活の方はねよかった。
なんとかなってよかった。まあ、問題はその亡くなったやつがどうなったのかがすごく気にな
る。気になる。だっていや僕が一番気にしてますよ。
取った本人もびっくりしますよね。取ってたとしてもその全部入っとるってな。
フルパワーで入ってそう。
まあでも現金が捨ててんじゃいます
か。だから逆に怖いってなって捨てられたんかな。
銀行員から何から全て入ってるんだったら普通ちょっとえってなる
けど多分ね現金がバッて見えるような状態であのカバンペーって開けるともう現金見える状態やったから多分ペーって開けて現金あったよっしゃーで捨てたぐらいの感じで行ってあとは燃やしてくれへんかなって燃えててくれぐらいか。
まあ、燃やしはせんやろうけど、まあ、
いやもう捨てちゃうから
連絡来る。
いやもう秒で曽根崎警察行きましたからね、
うん
うん、ちょっと一日は待ってしまったけど、
うん、
不安にな不安で不安というか
いや怖いですね。
怖い怖い、
ね
はい、
そう
再発行大変もクレジットカードだけでも大変やったからな。
大変です。
詐欺にあって
え詐欺もたんですか
年末に
そう
え知らん知らん
あれ
そんな話聞いてない。
その詐欺にあ
った。そうそうワンクリック詐欺にあって
バッと待った。そう、その場で2000円ちょっと当てて喜んでるところで喜びさんだ結果普段引っかからないワンクリック詐欺に引っかかって、
ね、そう喋りながら
10万落とされるっていう引き落とす買い物されてるっていう
そうそう
慌ててくれか止めるっていう。
そうでその回復がすごく大変やった。
ああそうなんですよね。そのあたりされるとってなるから、うん、結構あとクレジットカード本当に俺2枚だけしか入れてへんよなっていう。
分かる。
だから分かんないんですよ。もうそこに何もかも入れてたから、はいはいはい、俺の気持ちは全てそこに詰まってた
から。なんかパスワードとかも全部そこに入ってないですか。
それ危なかったんですよ。
メモカードとか、
ね、もし俺 USB メモリ入れてたら終わってたなって思って。
そうそう、あ、それ入ってなかった。
たまたまったなんかその手前の時になんか、うん、あここにあのエロ DVD のデータあるわみたいな感じでこう、うん、そこからこうたまたま外に出してたんで。
ああよかった
よかった。エロ DVD のおかげですね。
そうエロ DVD のおかげです。だからなん とかなりました、ね、
銀行員まで入れてる子もいたらほんまに全てが入ってる
よね。大丈夫ですか、今配信中ですよ、
あらゆるパスワードが入って
る全てが入ってる、全てが入って
る、どんどん雑談になってきてますけど
まあ終わります
か、ね、力の抜き具合がちょっと危なくなってないかなと思って
そうそうです、ね、
危なくパスワード喋るとこでした、
うん、よしちょっとエロとか入ってきたんで大丈夫かな、
あ僕公式発表
おはい、ということでね、はい、カンヌから西成まで、はい、いろんな話ありましたけども、
はい、はいはい、いろんな話ありましたが、
また来週ということで、
うん、はい、はい、
おやすみなさい
おやすみなさい急やな
めちゃくちゃ急や、
はい、おやすみ